続いてはポッドキャストでも配信しています、大竹メインディッシュ。本日のお客様は1982年北海道札幌市のお生まれです。現在長編小説愛国商売の文庫版が小学館文庫から発売中、文筆家の古谷恒平さんです。
はい、ようこそ。
あ、よろしくお願いします。よろしくお願いしますと思って
、はい、今度の5本は愛国商売、
はい、おととい発売したばっかでございます、
うん、
はい、小説の形をとっておりますが、
僕ね20何冊本書いてきたんですけど、ほぼ初めての小説でございまして、それが去年実は、ソフトカバーで発売されたんですけど、大変好評いただきまして、まだ1年半なんですけど、その最初の発売から、それで文庫化の話がありまして、ぜひちょっとこの、はっきり言って結構お安い値段でですね、このご時世で税込み825円ですから、はい、ぜひ財布に優しいお値段、
は
い、
本当に750
円。めちゃめちゃゲラゲラ笑っちゃった。だってさ、小説なんだけど、だいたいこの、なんていうの、モチーフになってる出版社とか雑誌とか、あとは人物とかもうすぐ分かるんだもん。
そう、これね、そういうクイズ当てっぽい側面もあって、もちろん全部フィクションだから架空の人間たち、架空の雑誌とか出版社ですけど、分かる人にはこれが何なのか分かります。
最初は小説じゃなく書こうとしたって話も聞いてます。
そうなんです。最初はね、これ企画の段階で2年前ぐらいに立ち上がって、最初はそのいわゆる保守業界っていうかね、愛国業界の裏をちょっと実録で書こうっていうふうに、編集者と話をしてて、途中まで書こうかなと思ってたんですけど、もう一回よく考えたら、そんなこと書いちゃったら訴えられるんじゃないかなって思って相談してたら、いや古谷さん、確かにそれはそういうリスクあるからやめよっかって言われて、じゃあ企画終わっちゃいますかって言ったら、いや古谷さん、小説書きゃいいんじゃないですかって言われて、ああじゃあそれは渡りに船だっつって書いたんです。
でもね、小説としても面白かった。なんかその男の、
それすごいじゃない、
嫉妬とかっていうのがすっごくドロドロ、
もうね、男の嫉妬の話ですかこれね、もう本当に嬉しいです。
表紙はかっこいい男のこの絵が描いてありますけど、
ね、それ私が最初にちょっとかっこよく描きすぎなんじゃないかって表紙の絵がって言ったら、それは違う、登場人物の顔モデル、
僕じゃないですからね、
はい、どう見ても古谷さんみたいに見えるけど、ね、
いや そのそいつもどうしようもない、小説の中ではどうしようもないやつですけれども、僕じゃないですからね、
帯には佐藤勝さんが推薦って書いてありますね。
そうですね、佐藤先生がすごくこの小説気に入っていただいて、引き受けてくださいましたので、解説を書いていただいております、
まあ、5本の中身も、ね、リンクするところがあると思うけども、もともと古谷さんは、このテレビ業界に入ってきた時にはどういう思想っていうか、
今も変わってないですけどね、基本的な保守主義者という立場で、今もそうです、時々僕のことを保守じゃないとかっていう人が、悪口を言う人がいるんですけど、それは非常に心外な話でありまして、僕はずっと保守としてやってきました、でいわゆる保守系論壇誌とかにずっと原稿を書いて、でそういう本ずっと書いて、でその流れでテレビとかラジオとかで喋らせていただいているってことなんですけど、いつの頃からか、そうですね、そういう人たちと7年8年付き合って、で大体今から5、6年前ぐらいでもう、はっきり言って嫌になっちゃったんですよ。
嫌になった、
その業界が、
保守業界みたいな。
そうです。
どうしたん
ですか？それがね、なんで嫌になったのかっていうとね、保守主義っていうのは、例えばあの人間の理性を信じないですとかね、歴史と伝統に価値観を置いて、そこに世界観を見出していくとか、そういう考え方なんですけど、それはいいんですけど、そのいわゆる自称保守って言ってる人が、揃うも揃って全員がですね、そういう歴史と伝統とかじゃなくて、韓国の人と中国の人の悪口と差別 ばっかりしか言わないんですよ、
うんうん、
あプラス朝日新聞ですけど、うん、まあ朝日新聞はまあ法人だから、うん、まあ批判はいいですよ、
うん、
勝手にしなさいと、うん、ところが韓国人、うん、中国人に対してね、うん、根拠なき言われなき差別のことを言うことが保守だみたいな感じに、
あとあれだよ、うん、安倍首相の安倍政権の批判したりすると、
ね、そう
日本から出てけとかさ、
いやそれだって自分の国の政府を批判して何が悪い
んだ、当たり前の有権者なんだからさ
しかもそれは巡り巡って日本のためを思って言ってるわけでしょ、
で韓国に言えよとか
意味が分かんない、
中国に言えよってだけど私そこでは一票持ってないから、
うん、
い
やそりゃそうですよね、
そうですよ、うん、だけどそういうことが一切分からないよね、う
ん、もう一切分からないです、うん、だからそんな連中ばっかりで、うん、いやこれ本当に保守なのか、だからあの、うん、ネット欲ネト欲ってよく言うじゃないですか、
はいはい、
うん、僕はね彼らのことを右翼って呼びたくないんですよ実は、
えだからネトウヨ、
ネトウヨって呼びたくないんですよ、
ネトウヨもダメなの、うん、
だって、
うん、私はネトウヨで統一しだして、
いや僕もあの寛容的にはネトウヨって言ってるんですけど、うん、実はね右翼っていうのは、うん、国粋主義者とかね、うん、民族主義者とか、うん、まあ共同体主義者とかであって、うん、あの差別をする人じゃないんですよ、
う
ん、で今のネトウヨっていうのは単なる右翼じゃなくて、
うん、
単なる差別主義者、ネット差別主義者なんですよ、
うん、
だから、うん、あの右翼に失礼、
うんうん、全然違うと思うよね、うん、
ですよね、うん、だから本当に右翼活動やってる人はもう真面目にね、
ただ
やってる人いますけどね、
なんていうのかな、そういう風な人たちを騙してビジネスする人たちが、う
ん、
自分たちのことはその右翼とか保守とかって言うから、うん、勘違いしちゃって、そのネット右翼の人たちが、
そうそうそう、そうです、そうです、
何を言わんかって思うよね、
一番あの、ええ、論拠として俺がわからないのは、
はい、
だったら日本から出ていけと、
うんうんうんうん、
この論理がなんか一番納得できないんだけど、
あそうですね、うん、もうネット空間では毎日のように見ますよね、うん、
日本から出ていけって言われてもさ
その人たちさ
私だってこの国は、ね、まあ、あの私がどういう立場にいるのか知らないけど、
う
ん、私はこの国大好きで、ね、この国カレーライスも美味しいしよその国では、ね、生活できないし、でこうでだ発言していることも、この国はこうなったらいいなと、うんうんうんうん、いい方向に行ってほしいなと、
うんうんうん、
庶民の願望みたいなものから、まあ、僕も思ってて、そこから発言してるんだけど、お前は出てけよみたいな、いやちょっと意味がこれどうしたらいいのかなと思って、
いやだからその世界観っていうのもね、うん、僕もよく分析研究するとですね、
うん、
つまり彼らはこうなんですよね、うん、日本イコール安倍政権なんですよ、
う
ん、
そうそうそう、本当に
日本国家イコール安倍政権でやって、
うん、だってあの石破茂さんがだよ、うんうんうん、安倍さんにちょっと対抗するようなこと言ったら反日って言われるんだよ、
意味が分かんないですよねだって石破さんってめちゃくちゃタカ派で、
そうだ、
一時期とんでもない核武装論者とか言われてね、
言ってたし軍事オタクだ
しね、そう軍事オタクだから、これ、はい、結構野党から危険だって言われてた人が ね、いざ総裁選出たら安倍さんに対抗するからこれ反日左翼だとか、石破野党に行ったらいい、日本から出てったらいいと、うん、意味が分かんない、
古谷さんの文筆家って何でも多分私もそうだし書くんだろうと思うけど、うんうん、専門ってやっぱりそういうこと、
あ僕本当はね専門はアニメとか映画なんですよ、
あそうなんだ
あの 政治とか社会のことっていうのは、うん、ちょっとこのご飯の高校みたいなもんで、ちょっと脇の もんなんですけど、まあ、どっちかというとでもそういうことに関心があるから、まあ、でも何でも書きますよ本当に、まあ、でも一番好きな猫ですね、猫の本も書いてますよ
、はい、ちょっとなんかオタクがかった感じもちょっとあるって
ことですか？そうそうそう、オタクです、基本的にオタクですね、だからそういう中で、
うん、
僕も日本が大好きだし、うん、日本を憂いてるから、うん、現政権のおかしいところとか、
うん、
もちろんね、
うん、
いいところもあるかもしれない、うん、ただおかしいところを 言って、うん、それが反日左翼だって、うん、意味がよくわからないしね、
よくわかんない、
まあかなり前はね、うん、
はい、
左翼がとっても強い時代っていうか、うんうん、この国ありましたけどね、
ありましたね、はい、
でも今古谷さんがおっしゃったのは、
ネ
トウヨっていうのは、安倍政権の支持者だと、
基本的にはそうですね、基本的に
そうなんですか、
基本的にはそうですね、
うん、
しかもただ、小泉 さんが辞められて、はい、その後安倍晋三さん、うん、第一次ですよね、はいはい、あの時は実はネットの中では、うん、あの投票をして次の小、うん、ポスト小泉の総裁にふさわしいのは誰かで、うん、1位は麻生太郎だったんですよ、
う
ん、
あ、そうなの、
ね、
う
ん、だから麻生太郎さんその後ずっとは、うん、後に総理になるけども、うんうん、あの時はね、あの安倍晋三さんっていうのはすごい低い評価だったんですよ、うん、でいつの間にか、うん、あの民主党政権、うん、福田麻生民主党政権になって、はいはいはい、地震の後ぐらい、うん、しばらくでも安倍さんっていうことはなかったかな、うんうん、でも2012年ぐらいになって、2012年だからちょうど7年前ですよね、うん、そのぐらいになって9年その総裁選で、ね、うん、石破さんと逆転して、うん、総裁に選ばれると、その安倍さん再び安倍だっていう感じで、急速にそのいわゆる保守論壇っていうのをが、まあ着火点となってリードをしていきましたよね、うん、ネトウヨの世論を、うん、これだからずっと安倍さん安倍さんというわけじゃなかったんですよ、実はこれ、うんうん、
でも怖い、うん、私なんかその新聞撮ってると、うん、その保守系の雑誌の宣伝が出てくるじゃない、ああ、ね、そうするともう今ちょっと前は中国の悪口一色だったけど、はいはいはい、今は韓国の悪口一色で、なんだろうって思っちゃう。
僕ね、僕、まあ、その雑誌の名前言いませんけどね、うん、まあ、ウィルとかハナダとかですけど、それ僕の家にもね、うん、一応昔書いてたんでね、うん、連載持ってたんで届くんですよ、うん、もうね表紙見ただけで ね、 ね、ちょっとねどうかしてんじゃないかと思うんですよ。
私もどうかしてると思う。
だってね、韓国は滅びますとか、うん、韓国人は要するに人の糞をね、うん、汚くて申し訳ないんですよ、うん、それを食うとかね、うん、これとんでも雑誌でしょ、
ね、うん、私もそう思う。
で一応読むんですよ、うん、やっぱりとんでもなんですよ、
う
ん、
私だけどねちょっと思っててね、はい、広告で載るじゃない、ね、あれでもういけないんじゃないかって思う。
審査基準があるんで、
う
ん、
そうだよね。
だから出向拒否したらいいと思うんだけど、
いや、まあ、でも
できない、まあできないですよね、新聞部数減ってるから。
まあそれを今ネットを寄って、呼ばれる方たちが、いらっしゃいる、いる、いるは現存してるわけですよ、実際には。
現在言いますね、うん、200万ぐらい言いますね、250万人ぐらいいます。
250万人
だいたいそのぐらいの私の資産になってます、
うんうん、あ、そうですか、はいはい、でもじゃあ保守っていうのと、うん、古谷さんに言った保守っていうのと、そのネットを寄っていうのは、こう境目みたいなことは、はい、こう古谷さんは、あいつらとは違うんだっておっしゃってるけど、その違いみたいなことはどこで出てくるわけ？
まず保守主義っていうのは、うん、かつて の、うん、フランス革命の時に、うん、まあ、イギリスの、まあ、政治家であり作家であったエドマンド・バークって人が、うん、まあ、フランス革命の小説という本を書いて、うん、まあ、急進的な改革ってっていうものは何も生まない、うん、だから急進的に物事を理性で判断するんじゃなくて、うん、歴史と伝統に沿って、うん、社会とかを、うん、ゆっくりと良くしていこうというふうに提言されたんですけれども、うん、それが保守の始まりと言われてるんですよ、うんうんはい、でそういう意味で言うと、うん、フランス革命の時代って韓国って国ないし、うん、中国って国もないし、うん、朝日新聞もなかったわけです、うんうん、安倍政権もいなかったわけです、うんうん、そうするとそういうその韓国と中国と朝日新聞がダメ、うん、それから安倍政権はいいっていう、うん、この4つ、うん、これが完成して初めて、ね、うん、保守とかネトウヨって言われるんだけど、うん、もうそんなの関係ないですよね、うん、保守は関係ない、
だって種種子法の話とかもさ、うん、保守だったらさ、
そうですよ、
絶対なんかもう昔から食べてきたのを守ろうよっていう風になるはずだもんね、うん、
あと沖縄の問題だってね、うん、沖縄の在日米軍基地はもともと沖縄の人で、ひいては日本のみんなの土地なわけですよね、それを外国人の軍隊に接収されてて、一番怒るのはこれ保守なんですよ、
ねえ、
ねえ、うん、ところがそれをね、うん、在沖米軍在日米軍基地ダメだって言ったら、お前はなんか反日なのかとかって言うわけですね、だから今はもう保守と、昔はねはっきりとやっぱり知識人って保守の知識人ってのはいて、昔ってのはもう70年代とか80年代には保守の知識人ってのはいて、ネットなかったんでそういう保守論壇ってあったわけですけれども、今はねもう今は保守とネット右翼の中に、うん、まあ保守っていうのは自称保守ですけど、うん、自称保守とネット右翼の中に垣根はないです、
けどさ、うん、そこら辺ごまかして、うんうんうん、 なんていうのかな、その書く人がいるんだよね、書くっていうのが、うん、その、うん、なんていうの、それが意外と大手の新聞だったりとか、うんうん、意外ときちんと昔からあって売れてる雑誌とかが、うんうん、全部ひっくるめて保守とか、うんうんうん、そういうふうに言うからまたおかしくなってると思わない、
う
ん
うん、そうですね、うん、
そのさっきの話だけど、はい、そのじゃネトウヨっていう人たちが250万人、はい、保守って言われてる人たちはどのくらいいるんですか。
いやもうほとんど絶滅危惧種ですよ。
保守はもう絶滅危惧種な
の。あの僕が本当に保守だなと思ってたのは、うん、西部進先生でしたね、うん、でも、うん、残念ながらお亡くなりになってしまいましたんで、うんうん、あの僕は彼こそが日本の保守主義者だと思ってました、うん、ですごく尊敬してました、
うん、アメリカにも追随しない
で同じ北海道だね、
はい、そうなんです、そうなんです、うん、イベ先生は北海道生まれで、うん、まあ元々ね学生運動とかやってて、うん、いろいろあの思想が変わったりしたんですけれども、うん、まあただ彼の著作とか彼の言ってることが保守主義の、うんうん、本来の保守ですよ、うんう
ん
う
ん
はい。
中島武史さんもそうです、中島先生もおっしゃってて、
まあ、うん、本人がどう思われるか分かりませんけれども、うん、中島先生は僕は西部先生 の、 あの、うんまあ、直系の方だと思ってますから、うん、そういうでも、うん、ただ、うん、ネトウヨは中島先生の本は読まないと思いますね、
うん、で中島さんが今どうしてるかっていうと、ええ、今令和新選組のかなり近しい場所に、うんうんうん、ええいらっしゃいますよね、
いや実は私も結構その令和には共感するところがあって、うんはい、なんでかっていうと令和新選組って左派ポピュリズムとか言われてるじゃないですか、
はいはい、
左派じゃないんですよ、うん、令和新選組って割と保守本流のこと言ってるわけ、うん、対米自立でしょ、うんうん、でアメリカからの独立、うんうん、脱原発ってのは左だって言われてるけど、うん、違うんですよ、うん、脱原発っていうのは自然を改造しよう、うん、自然を操るんだっていう理性主義、うん、いわゆる左翼の極地にあるもんであって、うん、保守だったらね、うん、あの大地を汚すなんていうことは絶対許されないことですから、国土を汚すってことは、
うん、そうだ、
そうすると脱原発も保守なんです、
う
ん、
ということになると、あれですよね、その嫌韓のこう動きが急速に出てきて、今もう両国とも振り上げた拳の落としどころがわからない、うんはい、こう保守的な立場で見るとこれはどう見るんですか。
うんまあ、保守的な立場で見ると、うんまあ、日韓の歴史、
はい、
過去もう本当に古代から遡って、うん、日韓の歴史ってのはもちろん秀吉のね、うん、朝鮮出兵っていうのは悲惨な出来事があって、うん、で日韓併合で植民地にしたという日本側の負い目はあるけれども、はい、じゃあ江戸時代は朝鮮通信使というのがあって友好関係があったと、うん、割と隣国の中では結構仲良かった時代の方が多いと、うん、そういう歴史と伝統を考えて、うん、まあ今本当に瞬間沸騰みたいな感じで友国が拳を上げてますけれども、うん、必ずこの両国関係というのは、うん、僕は歴史と伝統に照らし合わせれば、うん、あの将来的には良くなっていくと思いますよ。
ねねね、うん、今全部聞いた話って、はいはい、古谷さんの言ってることってもっともだと思ったんだけど、古谷さんは、はいはい、そのどういう風なカテゴリーになるの。
僕反米保守です。反米右翼。反米
右翼。じゃあ私も反米右翼ってこと。
そうですそうです。
へえ、そうなんだ。
でもそう言うと早くだとか言われるでしょ。
宮台さんなんかも、
宮台先生そうですね。
そうだよね。
そうですそうです、全くそうです。だから宮台先生大好きです、うん、僕、うん、
ただその、はい、喧嘩みたいなことしてても、はい、ちょっとしょうがないじゃないかなと思うんだけど、うんうんうん、似たような国、まあそれで過去のまあ徴用工問題から始まってこう落としどころがなくなってるよね、日本はもうこれはけりついた話だって言ってるし、はいはい、向こうもそうは思ってるんだけど、向こうの裁判所の出した、
う
ん、
まあそうですね、最高裁がね、はい、
判決だからね、俺も向こうの国も無視するわけにはいかないと、
そうですね、はい、
いうところに来てて、うんはいはい、ただ、はい、なんかそういう、うんまあ、この辺の大元は解決しなきゃいけない問題たくさんあるんだけど、そうじゃなくて、もう世の中では、韓国人が日本に来たりすることとか、
はいはいはい、
日本のものを向こうで売ったりすることとか、うん、あの経済的な意味合いが、うんまあ、倒産する、うん、ところも出てくる、お互いの国の中にね、はいはいはい、倒産するところも出てきちゃうだろうし、はいはいはい、好きだ嫌いだって言ってる話じゃないと思うんだけど俺。
いやそうです、うん、 ただ、こういう徴用工問題の韓国大本院の判決を受けて、まあ、レーダー照射とかありましたけれども、この日韓のごたごたの以前から、喧嘩っていうものを、いわゆるそのなんていうか、ブームのように消費するネトウヨっていうのは、もうここ20年でずっといるんですよ。
しかもさ、歴史修正するしさ、
歴史修正主義はもうひどいですね。
ひどい。
従軍慰安婦はいなかった、南京大虐殺なんてなかった、
そう
ですね、いやあるから、数の問題はともかくとしてですよ、はいはい、数に問題は歴史学者でいろんな意見あるけど、従軍慰安婦はなかったって言ったってあるんだから、
だけどさ、そういう声の大、なんていう声をたくさん言うネトウヨの仲間を集めてって、政治家が堂々と言うようになってきちゃうと、
それがもう、僕は本当末期だと思う。
もう本当恥ずかしいよね、世界に。
10年前にはそんな人いなかったですよ。政治家がネット、党欲に迎合するような、特に自民党議員、維新もちょっとありますけれども、そういう人たちが出てくるとは僕ちょっと思わなかったですね、正直。それで平気でLGBT なんて差別するような、エスタスイミオさんとかね、いますけれども、
生産性がないって言ってね、
とんでもないと思います。あれで雑誌1個潰れて、僕もあの雑誌に いっぱい書いてたのに、とんでもない話でね、それは個人的な恨みですけど、それはともかくとして だから、本当にね、いわゆる自称保守とか自称愛国者っていうのは本当にひどくて、これ一例を挙げて、この愛国商売っていう小説の中でもそれに近いやつが出て、をモデルにして出てくるんですけど、僕ね、ある自称評論家、これはもう保守だって名乗ってるんですよ、その人がね、韓国は崩壊するっていうような本を書いて20万部当てたんですよ、もうそれははっきり言ってヘイト本ですよ、喧嘩本、で大体ね、それで、計算すると印税で3000万もらってるわけ、
でも春って私5人くらい今名前からすぐ浮かび上がっちゃったよ。
いや、でこっからがミソでね、その韓国は崩壊するって本を書いて、大体税金は計算しないでね、純利益で3000万円儲けた、これは愛国商売以外の何者でもないんだけど、その人実はね、韓国に一度も行ったことないんです、わかります？そんなので本書いちゃっていいのか、
ダメだろうと。
ダメですよね。だって韓国
現実を見てないってことだよね。
韓国行ったら韓国って成長してる国なんで、そういうの書けない、逆に書けなくなっちゃうからなのかもしれないけど、ただそういう妄想でね、そういうなんかこう韓国はもうおしまいだとか、中国はもう滅びるんだみたいなことを、それとついになってるんですよ、日本すごいって。
私さ、参考のために買って買いたくないけど、買って読んだんだけどさ、あれ本当昔だったら出版社から出せなかったよね。
でも参考物件ないですからね、
ラジオでこういう話してるけど、聞いてるネトウヨの方もいらっしゃると思うんだよね。
そんなにはいないと思いますけど、いると思いますね、
私のところじゃなくて古谷さんのツイッターに
どんどん
嫌がらせは
いけない、どんどん炎上してくださいね、どんどん炎上させてくださいね。
そういうの古谷さんこうタフなの、
僕なんかもう散々なんだか裏切り者だとか、反日とかパヤフとかなんだか散々やっぱり言われてるから、私は全然何にも答えませんよ、どんどんやってください。だって私の言ってることが歴史的にも事実として正しいんだから。
自主は若手論客の中で応援するよ、
ありがとうございます、ありがとうございます。
いやいや本当にね、近頃活躍がすごくて、テレビの番組なんかの発言も聞いてても、
今日足元からフラフラして、私反米右翼だったんです。
反米右翼です、反米保守、それが正しいんですよ本当はね。
そうね、だ日本はこれからもアメリカにね追随しなくちゃいけないし、牛耳られていく形もなんかこうできてきちゃってるんだけど、
保守としてはそれは許せない。
はいはい、そういうことですね。
改めて古谷さんの小説、愛国商売の文庫版は小学館から発売中です。大竹メインディッシュ、本日のゲストは古谷恒平さんでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。